はい、野江です、今日はですね、実は東京ディズニーランドに来ていまして、先日ディズニーシーの方から実況中継で音声を取ったんですけど、反応が非常にいいみたいですので、やはり、本家本元の東京ディズニーランドもですね、こういう盛り上がっている機会に取っておいた方がいいんじゃないかなと、そう思って、たった1日置いて、またこっちに来てるということでですね、私もようやるなと思ったんですけども、今日は平日ですから、一昨日の日曜日ほどの人出っていうのは、ないですけど、それでもひっきりなしにですね、駅から今ディズニーランドに向かっているところですね。実は今まだディズニーランドに入っていなくて、舞浜の駅からディズニーランドに向かう、この長い歩道橋の上に立ってるんですね。で、なぜここで、音声を撮ってるかと言いますと、すでにもうこの辺からディズニーマジックが始まってるわけなんですね。一種のバイブレーションとしては、バックに流れてる音楽も聞こえてると思いますけど、人をウキウキさせるような音楽ですし、それからモノレールはですね、ミッキーマウスの縁取りの窓があってですね、もう普通の街ではもうないですし、モノレールの右手にはかなり大きなお城型のホテル、ディズニーのですね、専用のホテルが建っているし、何よりですね、そこに向かっていく人たちの多くがみんなミッキーマウス風ですよね。ミッキーマウスのような髪型してる女性もいましたし、それからなんていうんですか、髪飾り、ミッキーマウス風の髪飾りをしてる人もいれば、メガネかけてこうミッキーマウスにこう変身できるみたいなメガネをかけてる3人連れの女の子がいたり、リュックサックがミッキーマウスのキャラだったりですね、人形がいたり、もうミッキーマウスとミニーマウスだらけですね。今日ディズニーランドに行くご本尊と言ってもいいのがミッキーマウスなんで、全てはここから始まってると言っても過言ではない、ディズニーの奇跡の快進撃物語なんですね。ですから、このトミデンドボイスはこの豊かなニュアンスとですね、それからバイブレーションを感じ取っていただくコンテンツなんで、すでにディズニーランドに入る前にもうウォルト・ディズニーは魔法をかけ始めてると、こういう雰囲気ですね。これはトミデンドにももちろん応用できるものでありまして、本題に入る前の段階でですね、すでに魔法をかけ始めないといけないんですね。人々の心をですね、引きつけ始めないといけない。それは例えば大きな神社ですね、出雲大社なんか行った時感じましたけど、本殿に行くまでに長い長い参道があって、その途中に小さな祠が、社が建っていて、そこでもうお賽銭を入れていくような仕組みがあってですね、長い参道を歩いているうちにもうだんだん盛り上がっていくものがあるんですね。そういうふうに設計されている。ですから、ウォルト・ディズニーという人はストーリーテラーとして天才的な人ですから、当然ですね、この駅からディズニーランドに行くまでの間、ここにもうすでに物語を開始させていると。もちろん東京ディズニーランドはオリエンタルランドという日本の会社がですね、ライセンス契約をしているので、ディズニーが全く出資してない、オリエンタルランドの運営なんですけど、ただそうは言ってもウォルト・ディズニーのエッセンスをですね、彼らはしっかりと捕まえているように思うんですね。 何しろディズニーが東京ディズニーランドをライセンス契約するときに、いろんな設計図とかノウハウを渡したんですけど、ちょっと古い設計図だったらしくて、新しいイノベーションの内容が十分入ってなかったんで、オリエンタルランドの社員たちはですね、ロサンゼルスにあるディズニーランドに何回も通って、その細かいところの寸法の違いとかですね、ノウハウの違いを研究してますんで、そういう意味ではですね、オリエンタルランドにもしっかりウォルトディズニーの魔法使いのですね、一番弟子と言ってもいいような、そういうノウハウが宿っているというふうに思います。ではこれからディズニーにいよいよ入っていって、その中でのさまざまな現地レポートを解説をしていきたいと思います。はい、これ東京ディズニーランドに入ったところの、ここからワールドバザールという、アーケードを通って中の本丸に入っていくんですけど、その入り口でもすでにですね、コテキ隊が、制服を着たコテキ隊が、演奏して、これやっぱり東京ディズニーシーよりもこの力のかけ方が、こっちの方が手厚い感じがしますよね。もうすでに入り口のところにですね、なんか虎のぬいぐるみを着たキャラクターが、みんなの、中で愛嬌振りまいてたりしてますよね。で、私もやっぱり改めて感じたんですけど、ディズニーはやっぱサービスがいいですね。実はさっき入り口入るときに、私チケット落としまして、いろんな録音機材とかイヤホンとかですね、なんか案内のパンフとか持って、さあこれから入ろうっていうときになんか落としちゃったらしくて、それも落としたままだと入れなかったんですけど、ちゃんと後ろから小柄な警備員服風の女性が駆け寄ってきて、あ、これ落とされませんでしたかってこうちゃんとフォローしてくれたんで、今中にいる私があるんですね。さりげない一コマなんですけど、よくこの観客、我々のことをゲストと呼んでますけど、ゲストのことをよく見てて、そしてサービスしてくれてると。ホスピタリティの良さはディズニーの本当に強みなんですけど、花壇の脇に立っている茶色い、ブレザーを着た女性たちもですね、やっぱり笑顔で、一人一人コミュニケーションを取ってるし、この辺やっぱりディズニーはサービスがいいですね。はい、それでは早速中に入っていこうと思います。はい、それじゃですね、今ディズニーランドの中心部に入ってきて、ご本尊の前ですね、ウォルト・ディズニーとミッキーマウスが手をつないで、そして、その奥にシンデレラ城がそびえているという、本当にディズニーランドの中心中の中心であり、このアングルが最高のアングルでしょうね。そこに立っているんですが、その奥にですね、ずっとこうパレードが通る街路があって、もうすぐ昼のパレードが始まるんで、もう沿道にはですね、それを待ってる人たちでいっぱいですね、みんな座って待ってますし、この手前のウォルト・ディズニーのご本尊の前ではもう外人たちも含めていっぱい集まって記念撮影のラッシュですね。で、私はですね、今持ってる録音機の性能があまりに良すぎて、どうもそのそよ風の風の音をだいぶ拾っちゃってたみたいなんで、今なんとかそれ対策を打とうと思って、録音機カバンの中に入れて、カバンのチャックを開けながらですね、カバン持ち上げてそれで喋ってるんですけど、うまく撮れているでしょうか。ウォルト・ディズニーの肩とか手の上に小鳥が止まってますね。これもう白雪姫状態ですね。白雪姫を慕って小鳥たちがいっぱい集まってくるシーンっていうのがね、冒頭、白雪姫の冒頭にありましたけど、さっきから今頭の上にも 泊まってウォルトディズニーをしたって小鳥たちが集まってきてますね。はい、やっぱり、単なる銅像じゃないって感じがします。なんか明らかにウォルトディズニーのバイブレーションをここから発してるんじゃないかと、磁場ができてると、一種のまあパワースポットと言ってもいい、状態で、今日は晴れてますから、このウォルトディズニーとミッキーマウスと奥にあるシンデレラ城のコントラストが大変素晴らしいですね。まあ、今東京にいろんなスポットがあるんでしょうけど、まあ、ある種のごく一部の宗教施設を除いてここが一番パワースポットとして地場が高いんじゃないでしょうか。それはやはり20世紀最大と言ってもいい起業家、まあ、起業家という言葉でもくくれない偉大な人なんですけど、ウォルト・ディズニーが、これまたディズニーのキャラクターの中心中の中心、世界中で愛され続けているミッキーマウスを従えて、そしてこのバックにシンデレラ城、そしてこのディズニーランド自身はですね、1984年ですか、開園してから30年にわたって、まあ、毎年数千万人ですから、30かけるとどうなんですかね、これもう数億人ですよね。場合によってはもう10億人に近づいてるぐらいの人々を集め続けてるスポットなので、この場所には意味がありますよね。意味と価値があります。そして今これだけの人を引き寄せてるわけですから、この場がパワースポットであることはもう紛れもない事実でして、おそらくなんかディズニーヒーリングとかなんかまあそういう現象が起きるでしょうね、ここは。まあ、そういう場所で、レポートをいたしました。それではですね、今日は、先だってのディズニーシーンの時とはちょっと違って、いろんな場所を歩いてみながら、もう私が何か感じたり、あるいは発見したその場でどんどんとバイブレーションとともに音声を録音していきたいと思います。はい、今パレードが始まりましたね。昼のパレードで、ちょっと移動して、横の方から見てるんですけど、最初の出し車の上にミニマウスが乗ってて、まあ、周り妖精たちが取り囲んで、まあ、次々にいろんな出し車がやってきてますけど、もうこのパレードが始まるまでの間に、たくさんのスタッフたちが周りの観客に踊り方を教えたりして、もう引き込んでますよね。ですから私の前にいる小さな子供連れの若い夫婦はもうずっと踊ってますよね。ミッキーマウスになりきった感じで奥さんなんか踊ってますし、それとちょっと感じたのは、実は去年の12月の8日に1回ディズニーランドに来てるんですね。トミデンドランドを開設して、それからトミデンドメールセミナーを始める直前にちょっといろんな着想を得に来てて、あれからまだ 4ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、私の感触ではスタッフたちのモラルが上がってるように感じますね。前回来た時は良、まあ、かったんですけど、ちょっとスタッフたちのモラルがですね、まあ悪くはないんだけど、ちょっとなんかマンネリで、やや規制波動、これしないでください的な、真面目にやってんだけどエンターテインメント性がちょっと落ちてたんですけど、今日私が見てる限り少しモラル上がってますね。これひょっとしたら私のまあ思い過ごし的なことかもしれませんけど、実は前回ディズニーに来た後、私はサイトブログの方にですね、東京ディズニーランド考察記と題して、まあ、そのディズニー体験の素晴らしさと、それからちょっとした今のスタッフのモラルが若干落ちてるんじゃないかというようなことを書いたらですね、その後すぐにこのオリエンタルランドの おそらく役員さんの一人がですね、そのコメントを書いてこられて、 で、なんか大変ありがとうございますと、感謝と、このいただいた内容を、まあ、いろんな私、愛ある指摘をしましたんで、その内容を社内で共有しますっていうお礼とともにすぐにそういうコメントがあったんですね。あれから4ヶ月経って、まあ、おそらく私何回も来てますんで、ここには気のせいではなくスタッフのモラルが少し上がってるのを感じております。もしまあ私がそのためにささやかな貢献をしたんであれば大変嬉しいと思いますし、今日は本当に好天気と相まって、パレードもなんかはつらつとしてるような、いつもよりなんかややはつらつとしてる感じを受けております。はい、今ですねちょっとお腹が空いたのでトゥモローランドにあるフードコートに来てるんですけども、今度室内でですね、撮ってて、まあ、外があの風の音を拾ってしまうんで、今室内ですからあんまり大きい声で喋らなくてはいないんですけど、まあ、食べたのが鶏そぼろプレート670円のものだったんですけどね、セットで1050円のものですけど、これあのプレートがミッキーマウス型なんですよね。また真ん中の丸い顔のところに鶏そぼろが入って、左側に温野菜がいろいろ入って、ブロッコリーとか人参とか、右側にポテトサラダが入って、これミッキーマウス、外周を回ってるディズニーランドの外を回ってるモノレールの窓の形もミッキーマウス、ご本尊も当然ミッキーマウス、さっきのパレードで先頭に出てきたのもミッキーマウス、あれミニーマウス、もうことあるごとにミッキーマウスが出てくる。このまあ一つこうアイコンを作ってしまうと、象徴となる主役を作ってしまうと本当に強いですよね。それがあらゆる風にバリエーションを変えながら全然悪い気はしなくて、またミッキーが出てきたっていう、まあ、嬉しい感じになってるわけですね。これなんかはまあ富伝道でも応用できると思うし、まあ、この間も言いましたけど、私は今富伝道というものをアイコンにしようと思って、まあ、あらゆる角度から富伝道、富伝道ボイス、富伝道への勧め、富伝道ランド、富伝道メールセミナー、まだまだ出していこうと思ってるんで、まあ、こういう形にしてるわけですけど、まあ、あとキャラでは、江藤という遠野逆にした江藤というですね、ちょっと先鋭化した、多少口が悪いけど言ってることは結構真実をついてるっていうタイプの、だってドナルドダック的なキャラをですね出して、まあ、あれがどれだけ人気を、結構人気あるんですけどね、根強い人気あるんですけど、まあ、どこまであのキャラが育つかどうかは分かりませんけど、まあ、そんなキャラクターも作ってますね。つまりまあウォルト・ディズニーが、もう秘密はですね、二つに絞ればキャラクターとストーリーなんですね。これご本人も言ってるわけでして、キャラクターとストーリー、この二つが最高のものを作れば、数多くの人たちを集客できるし、その人たちに、まあ、教育という、まあ、でも教育ですよね、ディズニー教育っていうのはあると思うし、だから当然販売していく、そして夢の国を広げていくことができる、まあ、そういう、もう重要な一本の柱のキャラが、まあ、こういうフードコートでの看板メニューのプレートお皿の形にすら現れているということですよね。それからちょっとここに歩いてくる途中でカリブの海賊というかなり有名なアトラクションの横を通ったんですね。そしたらね、工事中になってたんで、ちょっとね感じるところがあるんですね。実は私12月8日に前回ディズニーランドに来た時に、まあ、ディズニーランド考察記というのを書いて、東京ディズニーランド考察記を書いて、その中にカリブの海賊のことも書いたんですね。で、実はカリブの海賊って私好きなアトラクションの一つで、これウォルト・ディズニーが生前、自らが関わった最後のアトラクションでありまして、 東京ディズニーランドの時はまあウォルトディズニーも起点してましたけど、ただ東京ディズニーランドもその遺訓を組んでですね、なんとランドの建設費の4分の1ものお金をかけて作り込んだアトラクションで、30年にわたって大人気を博してたんですけど、実は前回4ヶ月前に来た時には、はい、今ちょっと今フードコートですけど、録音のカードがいっぱいになっちゃったんで、ちょっとね、今差し替えて、撮ってますけど、つまりですね、このカリブの海賊を前回来た時、人気なかったんですね。それでもうすぐに乗れちゃって、で、改めて、乗って感じたのはですね、やっぱちょっと古くなってるなと思ったんですね。本当によく作り込まれてるんだけれども、ずっと同じ人形がずっと同じような動きして、ずっと同じようなことを言ってるし、それから一部ですね、なんていうんですか、三次元アニメ風に、ジャック・スパローですね、カリブの海賊の映画の主人公のジャック・スパローを登場させたりして、やはり若干新しみ出してるけど、それはもうなんか焼け石に水で、なんかですね、同じ人形が同じことを延々とやってる、なんか永遠の地獄に閉じ込められたみたいな感じがして、ちょっとわびしい感じがしたので、そのこともその東京ディズニーランド考察記に書いたんですね。でそれはさっき言ったようにオリエンタルランドの多分役員、幹部の人が読んでるんですよ。でそれ社内に共有してるはずで、今日ですね、そのカリブの海賊がこれ改装してる風で、これ私これまで情報として掴んでなかったんで、今日来てみて初めて分かったんですけど、これもうがった見方なのかもしれない、私の書いたことはとは無関係に起きてることかもしれないですけど、もしですね、私のカリブの海賊についてのコメントを役員の方が読んで、社内に共有した上でなんとか手を打とうということで、もし何か動いてるとしたら、これはもうその即応性というかですね、この対応の速さには拍手を送りたいですね。つまり人間にあることは完全なことってないんですし、またどんなに完全なものを作っても時の流れとともにだんだんと風化していくんで、やっぱりこの永遠の未完成ってね、ウォルト・ディズニーが言ってるように、完成しちゃったらダメなんですよね。でそういう時に、もしですね、一人のファンからの、そういう、苦言と言ったら申し訳ないんですけど、そういったものに何か感じるところがあって、もしそれで全社的に手を打ってるんだったら、ディズニーはまだまだこれからですね、発展するんじゃないかな、繁栄するんじゃないかなと思います。実は前回ですね、書いた時には大阪の USJ ユニバーサルスタジオジャパンがですね、ディズニーとはコンセプトは違うけれども、怒涛のイノベーションをどんどんやってて、これひょっとしたらディズニー危ないかもしれないとも書いたんですね。とにかくあっちはこのもうちょっとですね、なんていうんですかね、レプタリアン的と言ったら分かる人には分かるし、分からない人には分からない。ディズニーランド系、ディズニーリゾートはプレアデス系で、USJ はレプタリアン系だというふうに私は思ってるわけですね。なんでレプタリアンかというと、これ爬虫類型宇宙人のことなんですけど、そもそももうジョーズとかジュラシックパークが看板メニューだし、あと最近なんか、ステラノドンですか、なんか空飛ぶ恐竜が、人間をわしづかみにして空連れ去るみたいなコンセプトの、なんか逆さ吊りにされたジェットコースターがまた3時間4時間待ちというものすごい人気博してて、その辺がレプタリアン的だと思うんですけどね。ただもうあそこはもうとにかく次々関係なくイノベーションしてきますからね。ジェットコースター逆に走らせてみたり、流行ってたら進撃の巨人でもワンピースでもどんどん取り入れてくる、キティちゃんなんかも全然取り入れてくるんで、そういう意味で怒涛のイノベーションにディズニーランド、この古き良きものだけを守ってるだけだと危ないかもしれないと、IR 提言をしたんですね。 もしそういったものに対してそういう顧客の声に反応してすぐに手を打ってるんだったら、即応性の仕事術としてこれは大いに今後の可能性楽しみになると思います。まだこれからディズニーランド、ディズニーリゾートは資金力がすごくありますから、おそらく何千億円の資金投入してまた新しいアトラクション、このディズニーランドの中にも2つほどですね作ると言ってます。美女と野獣とか、もう一個忘れましたけど、まあそういう大きなもの以外にもこういう風にして、まあ、さっきのパレードの時感じた、スタッフたちのキャストたちのモラルがアップしてるところとか、このカリブの海賊でのひょっとしたら即応性の仕事術とか、この辺にちょっと明るい希望を感じました。はい、ここはですねウェスタンランドというエリアのアメリカ川というですね、ほとりに来ていまして、今汽笛が鳴っているのはこれ蒸気船マーク・トゥエイン号といってですね、後ろに大きな水車のついている、まあ、客船が、まあ、今出港しようとしているところなんですけども、この、まあ、マーク・トゥエイン号がこの、まあ、航行しているアメリカ側のこの付近はですね、いろんなものの交差点みたいになってまして、このすぐ横をウェスタンリバー鉄道というですね、鉄道も走っていて、この鉄道っていうのはウォルト・ディズニーがものすごく思い入れが強くて、まあ、そもそもディズニーランドを作ろうと思った発想の核にあったものですね。ウォルト・ディズニー鉄道とともに育ってきた人なんですね。子供の頃アメリカ中西部に、おじいちゃんの時代から開拓に入って、まあ、荒れ地にですね鉄道が引かれるとすぐそこが街ができていって、まあ、人々が集まってきて繁栄が始まるという、まあ、そういうウェスタンリバー鉄道がですねあるし、まあ、この蒸気船マーク・トゥエイン号もですね、鉄道と並んでアメリカ開拓時代にこの船が来ることでまた街が繁栄するという、まあ、ユートピアを作る立役者みたいなものなんですね。で、まあ、今目の前をマーク・トゥエイン号がですね、乗客をいっぱい乗せて今出航してますけれども、まあ、これを見た子供の頃のウォルト・ディズニーは胸を躍らせただろうなと思うんですね。今我々が船を見るのとはわけが違って、何でしょうね、宇宙船でも見るような感じに近かったのかもしれません。それぐらい、胸を躍らせたものがあると思います。すごい汽笛が鳴ってますね。勇壮ですね。はい、オールマン・リバーを歌ったですね、ショーボートっていうアメリカの有名なミュージカルのシーンを思い出しますね。こういうところで、ショーをする、もう船に住み込んでショーをする一座がいたりなんかしたんですね、昔は。まさに、動く水上テーマパークだったわけです。で今ウェスタンリバー鉄道もですね同時にここを走ってまして、これおそらく設計上同期させてるんですね。マーク・トゥエイン号が出版するときにちょうど通りかかってくるようにウェスタンリバー鉄道もここにやってくると、はい、今私のもうすぐ後ろをウェスタンリバー鉄道が通ろうとしてる。もしカンカンカンカンチンチンチンチンって鳴ってる音を聞こえたら、これウェスタンリバー鉄道、これ汽車の音が今聞こえてますでしょ。これウェスタンリバー鉄道ですね。だからここにウォルト・ディズニーの、まあ、少年時代に夢を馳せたものを集めてるわけですね。でこれはウォルト・ディズニー一人のものじゃなくて、古き良きアメリカの象徴するものを集めてて、ここが一つの、ね、スポットになってるんですよ、はい、交差点になってる。で今目の前をですね今度はイカダが通ってまして、これ トム・ソーヤ島イカダといって、このアメリカ側を隔てた向こう側に島があって、そこトム・ソーヤが遊んだっていうね、マーク・トウェインっていうのがトム・ソーヤの作者で、アメリカの児童文学の、まあ、第一人者ですけど、これもウォルト・ディズニーが子供の頃マーク・トウェインのトム・ソーヤの冒険とか、こういったものをですね親しんで暗唱してたそうですね。まあ、そういうふうなイカダもここにやってくる。そしてですね、あ、また目の前を今度はあのカヌーが通ってくるんですね今度みんなでオールを漕いでですね、前後にスタッフが乗ってる、キャストが乗ってるカヌーが行って、これ面白いんですね。前回来た時このローテクのカヌーがなんか一番面白くてですね、私があの妻と一緒に乗ってすごい楽し、意外に楽しくて、その後あの休憩してる時妻がちょっとつって出て行ったら、もう一回このカヌーに乗りに行ったというですね、ちょっと笑いましたけれども、カヌーも通ってある。つまりですね、何度も言いますように、ここ交差点を作ってて、ここいろんなものがやってきてですね、それぞれシナジー効果を作ってると。で、私の目の前ではここであの写真撮影をするサービスやってて、それまた50人ぐらい並んでるわけですね。それからまあ近くのアイスクリーム屋ではあのまたまたもやミッキーマウスクッキーアイスみたいなのを私も買ってきて、またまたミッキーマウスをですね、口にしてるということなんですが、この交差点をいかに自分のコンテンツの中に作っていくかっていうのがですね、これまた集客して磁場を作っていく、磁場を作って集客をする、その一つの重要な知恵になっているというふうに感じています。例えば私自身はですね、富田道でも交差点を作ってますけど、今はこのディズニーリゾート、ディズニーで一つ交差点を作ってるつもりなんですね。というのは、おとといディズニーシーに行って、初の実況中継をやり、今日はですねまたディズニーランドにこうやってきて、昨日すごく反応が良かったもんですから、ここに交差点を作ろうっていう気持ちで、また今日ディズニーランドに来て、ちょっと新しい切り口でまた実況中継してるし、またさらにここを交差点にしようと思うんであれば、そもそも私は富田道ランドというものをそのサイトで作った時に、富と田道とテーマパーク、つまりディズニーランドに代表されるようなテーマパークの3つの意思結合をやったんですね。だからそこともかかってるし、もしさらに交差点を作ろうと思うんだったら、富田道ボイスのコンテンツの中にあるシークレットセミナーなんかをですね、このディズニーの中でやっても面白いかもしれませんね。集合ね、ディズニー東京ディズニーランドのウェスタンランドのアメリカ側ほとりとかね、そこのベンチのところに集合をかけて、ここに集まってもらって、ここで、なんかセミナーを沢海風にやっても、面白いかもしれません。だ、いろんな企画をここに交差させることによって、一本だけとは違うターミナル駅みたいになってくるわけですね。単なる一つの企画でメルマガでそれを取り上げたというだけだったら、単なる一本の鉄道の中の一つの駅にしか過ぎないんですけど、そこに他の企画もですね交差させることによって、ターミナル駅風のにぎわいを作ることが可能になりますよね。で、やっぱりウォルト・ディズニーもそういうことをよく知っておられた方でありまして、こういうものをやっぱりいろんな場所に作ってると思いますね。いろんなものが、集まってくることによって、磁場ができて、人々がですね相乗効果で集まってくると。そういうものをやっぱり上手に組み合わせていきながらですね、最後はこの完成するのは人が集まってくることなんですね。つまりコンテンツもですね、最後
人が集まってくることによって今度は人そのものがコンテンツになりうると。だから、まあ、ウォルト・ディズニーはディズニーランドを作るときに、もうほぼ完成したランドを見てですね、従業員たちにまだ最後の一つが集まってないと、最後の一つは観客なんだと、彼らはゲストであって、ゲストが数多く集まってきた段階でディズニーランドは完成していく、まあ、永遠の未完成なんですけど、一つの、まあ、形ができると、まあ、こういう考え方がそもそもありました。まさにその通りで、人というのはすごく価値が高いもので、まあ、何気にもう無数の人が歩いてますけど、一人一人にですね、人生があり、ドラマがあり、考え、感動し、笑い、喜び、泣き、そういうですね、人そのものがコンテンツを秘めてるわけですよね。そういう人たちを集めることによって、動的な一つのエンターテインメントを作っていく、まあ、ここがですね、まあ、今日来た狙いの一つ、重要なポイントの一つでもあると思っています。まあ、今いろんな音を皆さん聞かれていると思いますけども、今はこれイカダの音ですね。いろんな音が交差しながらここに強い吸引力を作っているということをですね、肌で感じ取っていただければ幸いかなと思います。
はい、それではね、今度は、アドベンチャーランドっていうところに来てるんですね。さっきのウェスタンランドの隣ですね。ですから、まあ、今アナウンスメント聞こえてるのはさっきのウェスタンリバー鉄道の、まあ、これ発着点になってるわけですね。でその下にですね、今度は有名なジャングルクルーズの発着点もあって、そこは奥地、多分アマゾンのジャングルですよね。まあ、上にアメリカのウェスタンリバーがあって、下にジャングルがあるってかなり折衷してますよね。それからすぐその隣には、ポリネシアンテラスといって、これレストラン、ショーをやってるレストランですね。まあ、人気がありすぎてなかなか中に入れない、私も1回しか入ったことないんですけど、そういうポリネシアンのレストラン、それから後ろで鳴ってるのはこれハワイアンで、ハワイですね。これもなんかレストランですかね。まあ、とにかくここはですね、いろんなものが異質結合しているところです。さっきのウェスタンランドっていうのはもうアメリカ的な、アメリカ側付近のマーク・トゥエインとかですね、こういったトム・ソーヤとか、こういったほぼ同じコンセプトで、同質のものを集めてますけれども、ここは異質なものを集めてると。それがまた新たなシナジー効果を生むんですね。で決してバラバラにめちゃめちゃに集めてるんじゃなくて、全てアドベンチャーというこの理念のもとに異質なものを集めてると。だから異質結合といっても、何でもかんでもごちゃ混ぜにすればいいのかというと、そういうことでもなくて、なんか一つコンセプトはいるんですね。であるコンセプトに基づきながら、しかし全く違ったものを集めることによって、またそこに新しさを作ることができる、意外性を作ることができる、意外なんだけども納得できるようなものを作る、これやっぱりイノベーションの原理ですよね。シュンペーターという経済学者が提唱したイノベーションの異質結合によるイノベーションという重要な理念の実現をここでやっているわけであります。ここまたそういう意味で、非常に吸引力、磁場を作ってますよね。まあそれ以外にもですね、ここには魅惑のチキルームといって、鳥たちが繰り広げる魅惑のショー、 をやってる小さなアトラクションがあったりするし、まあ、その全部くくってるアドベンチャーという理念は、説明文としては熱帯植物が生い茂る冒険とロマンの世界と、まあ、こういう形で、理念を中心に立てていると。だこれも富伝道でよく私が口にする意識結合ですね。これどうやって作るか、作ると新しさができるんで、他にはない USP ユニークセリングプロポジション、ユニークな立ち位置をですね確保することができる、ここにしかない強みを作ることができるということであります。例えば私のトミデンドボイスの案内レターはですね、かなり長いものでいろんなものを集めてますけど、あそこ異質結合やってて、あそこには、まあ、トミデンドボイスという一つの理念、あるいはそれを説明するものとしては豊かなニュアンスとバイブレーションという、こういうコンセプトのもとにさまざまなものを集めていて、例えば、まあ、音声コンテンツは当然のことながら、私の23歳とか24歳の頃の歌を集めてきたり、あるいは最後の後書きのところでは、まあ、あの昔の私があのジェット機に乗って離陸する時のエピソードを集めてきたり、あるいは子供の頃父親と一緒にお風呂に入った時のエピソードを集めてきたり、いろんなものを集めてますよね。だからこういうふうに一つのコンセプトのもとにそういうものまで集めてこれるのというような意外なものをですね集めてくることによって、ここに何度も言うように新しさ、他にはないもの、そういったユニークなものを作っていくということが非常に大事な知恵になるというふうに思っております。つまりディズニーランドがなかなか人を飽きさせずにリピーターを生んでるのも、この異質結合によるところはかなり大きいと思うんですね。このすぐ近くにはまた全く違う世界のシンデレラ城というのがあって、そこでは結婚式場、なんかシークレット結婚式場もあるし、からかなり高額なものを売っている、まあ、フィギュアとか、まあ、ジュエリー系のお店もあるし、もうちょっと先に行くとまた全く違った熊野プーさんみたいな世界があるし、その隣にはホーンテッドマンションというような、まあ、スリラー系の出し物もあって、異質ですよね。だからもう異質なものを集めてきながら、まあ、一つここでは大きなディズニーというか、夢とロマンの魔法というかですね、そういったコンセプトで統一をかけていると、まあ、そういうことで、異質結合というものの実際、それを肌で味わっていただければよろしいかなというふうに思っております。はい、ここはですね、シンデレラ城前ですよね。まあ、やっぱりここ一つ重要な広場になってまして、今ちょうど午後3時ですから、昼下がりのシンデレラ城がそびえてると。でその前にはたくさんの人が集まって、若い人が多いですね。ミッキーマウスの髪飾りをつけた女子高生たちが2人でこうハートのマークを作って仲間に撮影してもらっていたり、あるいはこれも高校生ぐらいだと思うんですけど、たくさん集まってなんかこうやってますよね。楽しそうにやってます。本当なんか若い子がいっぱいいて、それから地べたに座り込んで、日陰で、談笑している人たちもいるし、まあ、実は私もここちょっとあの潮風が吹いて録音機が風を拾うといけないので、座り込んでですね、ちょっとあの塀の横に座り込んで今こうやって音声を取ってますけれども、まあ、この、まあ、シンデレラ城っていうのはやっぱりある意味ディズニーランド、 あるいはディズニーそのものを象徴する一つのアイコンですよね。最近のディズニーの映画が始まる時にも CG で作られたこのシンデレラ城が神秘的な登場の仕方をしてですね、見る者に期待感を抱かせます。でこのシンデレラ城はですね、今昼下がりのひとときですけれども、時間帯によってさまざまに表情を変えますよね。これ夜になってくると夜のエレクトリカルパレードが終わった後、確かここシンデレラ城が巨大なスクリーンになって、ここにディズニーの物語がですねしばらく上映されているはずですね。でここまたシアターになっても行きます。それからその多分シアターが終わった後だと思いますけど、このシンデレラ城のバックで花火が上がりますね。夜のライトアップされたシンデレラ城のバックに花火が上がってきて、やっぱ花火ってなんか人の心をワクワクさせますね。実はおとといディズニーシーで、最後夜のトイストーリーのアトラクションを見終わった後、妻がちょっと今なぜか大学に入学してまして、ハッピーサイエンスユニバーシティでなんと1年生で今 寮に入っているので、寮の門限の時間というかですね、それが迫ってるから、早めに帰らなきゃいけないということで、多分8時過ぎぐらいにディズニーシーを後にするときも、その花火がですね上がってましたですね。つまり、あの花火はこのディズニーランドとディズニーシーのちょうど中間あたりで上げているものと思われて、ディズニーシーからは一つのまた演出で花火の時間帯を作り、ディズニーランドはディズニーランドで別の演出でバックに花火が上がってる、見てる花火は同じなんだけれども両方で違う世界を使ってると作ってると。つまりここでのポイントはですね、今度は一つのものですね、シンデレラ城という、一つのモニュメント、ここが時間帯によってどんどん表情を変えていく。さっきはいろんなものがですね交差点のように集まったり、あるいは一室結合でいろんなものを集めながら一つのバリエーションを作りましたけれども、ここではもうシンデレラ城がもう一つだけで十分主役を取れるだけの重量があるんですね。ドーンと立ってる、その一つのテーマなんですが、その横綱級の一つのテーマが、これはまた時間の経過とともに表情を変えていって、そこにまたバリエーションを作ると、こういう考え方もですねやっぱり富伝道の中に応用していくことができるというふうに考えています。例えば私のメルマガである今幸福繁栄メールと言ってますけど、以前は富伝道メールセミナーと言ったりしていましたが、その一つの幸福繁栄メールという、これかなり大きな企画なんですね。もうすでに30通近いメールを流してるし、前回のものと合わせればもう100通ぐらいのメールがありますね。もう一個別のメールもやってて、新メールっていうやつもこれも多分どうですか50個ぐらいいってんじゃないでしょうか。そういう大きな一つのメールメルマガというテーマの中に時間の経過とともにいろんなバリエーションを入れていってます。ディズニーランドに来た時のことを話すこともあれば、別のツタヤ家電とかですね、あるいは無敵屋というラーメン屋に行ってみたり、あるいはそんなどっかに行くんじゃなくて、この富伝道そのものの構造を 10回のセミナーで解いていったり、同じメールでありながら時間の経過とともに様々なバリエーションを作っていきますよね。だからやっぱり大きなですね、横綱級の大統領級のですね、ものであれば、もう小技ではなくて、もうそれ一つだけで十分様になるんだけれども、その様になっているものにもこの時間の経過とともに変化を与えていく。つまりですね、このテーマパーク業といい、それから富電堂といい、一つの大きなサービス業は飽きられたら終わりなんですね。飽きられてなんか退屈になってきたり、つまらないと思われたら全て力を失うことになるので、いかにですねそこに変化をつけていくか、バラエティを出していくか、ここは非常に大きな知恵が必要になります。でこれまた改めて一個コンテンツを作る必要があると思ってますけど、例えば文章というものですね、もうほぼこの富電堂っていうのは文章で様々なコンテンツを出していくのが中心になると思うんですけれども、皆さんもブログを書かれたりしてると思うんですけど、例えばその文章もですね、一つの文体、その人の個性とか知恵が入ったスタイルができてくるはずですけど、そこにもやっぱりバリエーションが必要で、特に注意を要するのは語尾ですね。つまり無数の文章がこう綾をなして、織りなして、いろんな世界を見せていくんですけど、語尾に関してはこれワンパターンになりすぎるとまた飽きられるわけですね。特に多いのは何々です、何々します、そう思います、というふうに素で終わる、素止めの語尾にばっかりになる可能性がある、危険性がある。だからそこにもバリエーションをつけていって、何々でしょうかというかで終わってみたり、何々でしょううで終わったり、そうでは ありませんで終わったりですね、いろんな語尾をつけていく、こういうですね、ちょっとしたこのバリエーションのつけ方だけで本当にこの退屈性というものから免れることができるわけなんですね。ちょっと話が広がりましたけれども、このシンデレラ城、今本当に昼下がりのですね、のどかな広場、シンデレラ城前の広場で、この時間帯にしかない雰囲気がありますよね。もうちょっと時間帯がこう押してくると全然違った感じがここに出てくる、そんな時間の経過、今の昼下がりのこの雰囲気をですね、バックに聞こえているさまざまな若者たちの楽しげな声、などから感じ取っていただければ幸いかなと思います。はい、ここはですね、同じシンデレラ城の今度中に入ってきているわけですね。中というかシンデレラ城の下の一つの通路になっているわけですけれども、ここはですね、石でできている建物ですから、重厚感があって、で私の目の前に、このディズニーリゾートの中で一番高価なものを売っているフィギュアとかジュエリーとかですね、スワロフスキーとかガラス細工とか、あるいはその指輪とかを売っている店があります。で、ここ割と好きでよく来るんですけど、ちゃんとしたものを売ってるん で今もちょっとざっと見てきたら、スワロフスキーでですね、ミッキーマウスとか、たくさんのキャラクターが置いてるんですけど、ミッキーマウスでもやっぱり15万円とか17万円とかですね、ドナルドダック、ドナルドダックのメス
メスのドナルドダックってなんていうかちょっと名前知らないですけど、そのスワロスキーはなんと135万円してましたよね。スワロスキーでキラキラして、いてですね、あ、こんなの家にあったらいいなって本当私も思うぐらいのものですけど、135万円。それから前にも見たシンデレラ城のこのスワロスキーはですね、やっぱり500万円以上しました、ね、確か514万円。これは500万円越してるこういうスワロスキーを置いてる店ってどうなんでしょうか。銀座とかにもそうそうないんじゃないですかね。でここ本格的な店なんですね。しかもその中にはですね、2人ほど目の前でそのガラス細工をこのブースの中でやっているこの外人のですね、おじいさんがいたりなんかして、なんかピノキオに出てきたジュゼッペじいさんでしたか、なんかあれ時計屋さんでしたかね、まあ、なんかジュゼッペじいさんよろしく目の前で、黙々とガラス細工作ってる、火で炙りながらですね。で周りにギャラリーが取り囲んでる、まあ、もう一人おばさんが別のところで別の細工を作ったりしてるわけですけど、まあなんていうか高級ですよね。高級な空間を一個作ってる、しかもそれはディズニーの全ての中のまた一つの象徴であるところのシンデレラ城の下にそういうのを作ってて、他の土産物屋さんは全て数千円単位だと思うんですけど、ここはまあ何百万円の世界まで作ってて、だからさっきもちょっと言いましたけど、ここのシンデレラ城の中で、シークレットの結婚式やってるんですね。おそらく結婚式やる費用も数百万円かかると思いますね。よく知りませんけど、当然、その新郎新婦はこのすぐ近くのディズニー系のホテルに泊まるでしょうし、親族も泊まってる親御さんなんか泊まる可能性高いし、そういうことで総額で言えば、まあ軽く数百万円の収入をここでやっぱ上げる、そういう仕組みを作ってるわけですよね。これは前回のディズニーシーのところでも言いましたけれども、この価格によるバリエーションも作っておくと、安いものから高いもの、フロントに安いものをたくさんいろんな種類、もう無数の種類を並べておきながら、その奥の世界にかなりの高額なものをですね、ちゃんと用意しておく。で今中見ても店は賑わってますし、私もこの店で、多分数万円するミッキーマウスのスワロフスキーを以前購入したことがありますし、まあ、今日は別に買おうと思ってませんけど、いや別に買ってもいいかなと思わせるものがありますよね。一昨日見た あれアラビアンコーストの中に作ってた同じようなこういうスワロスキーとかジュエリーの店に、ミッキーとミニーがちょうどこうペアになってカップルになってるスワロスキー、これも135万ぐらいしましたけど、これはあってもいいかなと思わせるだけの光放ってましたよね。ちょっとまあね、今日はカバン持ちながらみんなが前を通ってる中で喋ってるので、ちょっと声が低くて、ちょっとバイブレーション的にはですね、低い声でちょっと恐縮なんですけど、まあでもそんな私がやっぱりきっといいな、ちょっとワクワクウキウキするような、そういう世界をやっぱり重層的に作ってますよね。だから富伝堂でもですね、当然この重層的な世界を作った方がいいわけで、まあ、前にも言ったように少額の数千円単位のサービス、メインサービスを作りながら、数万円単位の中価格帯を作り、やがてですね、徐々にでいいんですけれども数十万円するような高額なものも作っていく。まあ、人によってはですね、この数百万円のサービスを作っている人もかなり数多くいますから、そういう重層的なサービスを作った方がやっぱり価値が上がるんですね。安いものを喜ぶ人はたくさんいるんですけど、かといって安いものしかないとなんか安物売りみたいな感じになってですね、
まあ、ユニクロも今安物しか売ってなくて苦しんでますけど、一回安いものだけ作ってたところが高額のものをちょっと値上げすると、ユニクロなんかもうちょっと値上げするだけでもうお客さん離れたりして苦しんでますけど、で高額なラインを別途名前をつけてなんとかラインですユニクロも作ってるけど、いまいち成功してない。だから、まあ、ブランドを確立していく途中でですね、やはりこの高額なものにも比較的初期の段階から手をつけ始めておく、あるいは、まあ、それを作るのは段階を踏むにしても最初からそういう構想は持っておく、後から何か思いついて作るっていうんじゃなくて、最初からそういうものも持とうと思いの中に入れておくと。でまたそうしないと富伝道においても、その多くの方が希望しておられる高収入の世界は作れないはずなんですね。月収で100万円とか年収1000万超すような世界にはなかなかいけない。で高くすればいいっていう単純なものではなくて、高くするにはそれだけの付加価値が必要なんですけど、やっぱ思いは実現するので、最初の段階からですね、そういったものは構想しておく。まあ、そういったものもこういうディズニーに来てですね、こういう世界最高のエンターテインメントを見るときに学べる大事な一つではないかなというふうに思っております。で今日は今まだ3時20分なんですけど、今日はまあちょっと夜までですね、いるのはちょっとご遠慮して、この辺でですね、最後シンデレラ城でミッキーマウスで始まってシンデレラ城で締めるという形で、東京ディズニーランドの実況中継を終わろうと思うんですけども、そうですね、まあ、昨日思い立ってですねディズニーに来まして、実はですね、一昨日のディズニーシーで夕方の5時半頃からですね2時間ほど時間が空いたので、向こうでもうディズニーランドのコンテンツ撮ってたんですね。40分ぐらいの音声をもう実は撮ってまして、まあ、またどっかでお宝物で出してもいいんですけど、今日話したのとは全然違う切り口で、主に20年ほど前にディズニーに来た時の衝撃の体験、というものをですねもう語って撮ってたんです。だから、まあ、今回ディズニーもので交差点を作ろうということで、ディズニーシーとディズニーランド両方やることはもう一昨日の段階でも実は手をつけてたわけなんですが、ただですねやっぱりなんか、まあ、一昨日の音声ちょっと外で撮ったんで風を拾っちゃってて音がいまいちだったっていうこともまああるんですけど、ただ今日改めてディズニーランドに来てみたら、今日撮ったコンテンツは全部新しいんですね。どこにもサイトにも書いてないし、過去ディズニーのことをたくさん喋ってきたけどそれとは全く違う新しい論点が生まれていて、しかもやっぱりね、ディズニーシーでディズニーランドの話をするって言っても、まあ、ディズニーつながりではあるんですけど、でもやっぱりディズニーランドの話するときは現地のディズニーランドに来て話をした方が付加価値は上がると、まあ、そういうふうに改めて、感じることができました。まあ、今日こうやって、来てみた体験もですね、何か私自身も今後の富伝道に必ず役立つと思いますし、まあ、願わくば多くの読者の方々、クライアントの方々を喜ばせるものでありたい、そういう方々に幸福繁栄を届けるものであれば、これほど嬉しいことはございません。それでは2016年4月26日の東京ディズニーランドからの実況中継をこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。